口臭を抑える30の対策。その1、口臭は人間関係を妨げる見えない壁だ。なぜか人から避けられているようだ。そう思うきっかけは口臭なのかもしれません。一つ興味深いデータがあります。芳香剤を販売するある会社によって好きな香りを調査したデータです。好きな香りのベスト3は納得できる結果が出ました。3位は焼きたてのパン、2位は花、1位は石鹸。うなずける内容ですね。確かに石鹸の香りが嫌いという話はめったに聞きません。花の香りはリラックスさせてくれ、香ばしいパンの香りは食欲が湧いてきます。逆に嫌いな香りのベスト3もあります。3位は大衆、2位は生ゴミ、1位は口臭という結果が出ました。注目してほしいのは口臭です。驚くべきことに嫌われやすいのは大衆より口臭なのです。会話中相手の口から臭い匂いがして顔を背けた経験がある人も多いのではないでしょうか。一瞬息ができなくなる。会話を早々に打ち切りたくなりますし、弾む会話も弾まなくなります。臭い息をする相手に対しても良くない印象が湧いてきます。会話中相手の口から臭い匂いがすると楽しい会話どころではなくなるのです。口臭の問題は人間関係に大きな影響を及ぼすことがわかります。口臭は人間関係を妨げる見えない壁です。口から吐く透明の息が人間関係に大きな障害をもたらしていることがあるのです。今一度自分の口臭は問題がないか確認してみましょう。なぜか人から避けられているのは見えない口臭が原因なのかもしれません。今一度自分の口臭を確認してみる。口臭を抑える30の対策。その2、自分の息をチェックする2つの方法。口臭はするだろうか。口臭はどんな匂いがするのだろうか。口臭問題はまず自分の息をチェックすることから始まります。自分の息の状態を知ってこそ口臭対策も正しく進められますね。匂いとはいえどういう匂いなのかを自分で知ることも大切です。自分の息をチェックするには2つの方法があります。方法1、匂いのないナイロン袋やコップを使う方法。一番おすすめなのはナイロン袋やコップを使う方法です。汚れたものではなく匂いのない清潔なものを使いましょう。ナイロン袋やコップに向かって自分の息を吹きかけた後鼻で嗅ぐと口臭の状態がよくわかります。方法2、手に息を吹きかける。ナイロン袋やコップでは少々手間がかかるという人は手を使った方法もあります。単純です。落ちてくる水をすくうような手の形を作ります。そこに息を吐いてから自分で匂いを嗅いでみればいいのです。ナイロン袋やコップほど正確にはわかりませんが、いつでもどこでも確認できるメリットがあります。まず自分の息をチェックする。口臭を抑える30の対策。その3、口臭予防の最も基本となる習慣は食後の歯磨きだ。口臭対策の第1は食後の歯磨きです。一番大切なポイントです。これをなくして口臭予防は語れません。ほとんどの口臭は食後の歯磨きだけで大幅に改善します。口臭の原因になるのは歯と歯の間の食べカスです。食事の後は歯の間に食べカスが詰まります。実は食べカスそのものからはあまり匂いません。しばらく経つと唾液に含まれる酵素や細菌によって歯垢ができます。この歯垢から独特の異臭が漂い口臭になるのです。歯垢の発生を抑えるためには元となる食べカスを取り除くことです。歯と歯の間の食べカスは自然に取れるものではありません。歯と歯の間の食べカスはきちんと歯ブラシを使うことで取り除けます。食後の歯磨きを習慣にしましょう。歯磨き粉を使って歯を磨くことで虫歯と口臭の両方の対策ができます。食後に歯磨きの習慣がある人は大丈夫です。食後の歯磨きを忘れている人は今日から習慣にしましょう。難しいことは考えず食後の歯磨きを習慣にすればいいだけです。口臭予防の最も基本となる習慣なのです。食後の歯磨きを習慣にする。口臭を抑える30の対策。その4、歯磨きの主役は歯磨き粉ではない。歯ブラシだ。歯ブラシと歯磨き粉。薬局で買い物をするとき、どちらに重点を置いて選んでいますか。歯磨き粉は商品ごとに個性があります。虫歯ができにくくなるフッ素。歯の再石灰化を促す成分ハイドロキシアパタイト。歯茎の血行を良くしてくれるビタミン E。その他、ホワイトニング効果のある成分、歯垢を分解する酵素、歯石の沈着を防ぐ成分、口臭を予防する成分などがあります。歯磨き粉ごとに成分や機能が異なっていて、どの歯磨き粉を買おうかとかなり迷ってしまうのではないでしょうか。一方、歯ブラシはどうでしょうか。歯ブラシといえばどれも似たような形をしています。もちろんブラシごとに毛の硬さ、弾力、太さなど異なりますが、値段が安いためか軽く考えてしまいがちです。薬局で歯ブラシと歯磨き粉を選ぶときに注意が向きやすいのはやはり歯磨き粉ではないでしょうか。しかしここがポイントです。歯ブラシと歯磨き粉。 歯磨き粉の方が重要であるように思えますが、実のところ本当に重要なのは圧倒的に歯ブラシです。歯を磨くときの主役はあくまで歯ブラシです。主役は歯ブラシで歯磨き粉は補佐薬です。歯磨き粉の成分に効果があるのは事実ですが、歯ブラシがきれいに使えていなければ意味がありません。自分の歯の形に合った歯ブラシをしっかり選び、磨きやすい歯ブラシを選ぶことが大切です。自分の歯に合った歯ブラシ、磨きやすい歯ブラシ、奥歯まで届きやすい歯ブラシを選びましょう。そのための選ぶ時間は惜しむべきではありません。しっかり時間をかけてベストな歯ブラシを選びましょう。もし歯並びや形状が特殊なら無理をして1本に絞る必要はありません。歯ブラシは1本でなければならないという固定観念はありませんか？いいえ、1本である必要はありません。1本で不十分なら異なった種類の歯ブラシを使い分ければいいのです。歯ブラシで歯の隅々まで本当にきれいに磨くことができれば歯磨き粉は不要だと主張する専門医師もいます。歯磨きの主役はあくまで歯ブラシなのです。歯磨き粉より歯ブラシを慎重に選ぶ。口臭を抑える30の対策。その後、面倒な食後の歯磨きはダブル効果を想像するのがコツ。歯磨きをするタイミングは2パターンあります。食後にも寝る前にも歯磨きをする人と寝る前だけ歯磨きをする人です。徹底する人と必要最小限で抑えようとする人です。大体どちらかです。あなたはどちらですか？歯磨きといえば多くの人が寝る前だけの1回だけです。寝る前だけの歯磨きで満足していませんか？確かに食事ごとに歯磨きをするのは面倒だと思います。虫歯予防だけと思うと面倒だと思い、なかなか重い腰が上がりません。そういう時、ダブル効果を想像するのがポイントです。寝る前の歯磨きの効果は単に虫歯予防だけです。一方、食後の歯磨きは虫歯予防と口臭対策の2つが実現できます。歯磨き1回で2つのことを同時に済ませているのです。一石二鳥だと思えば歯磨きをしようとするモチベーションが上がるのではないでしょうか。面倒な面ばかりを見るのではなく、メリットに注目すれば歯を磨きたくなるのです。虫歯予防と口臭対策を想像しながら食後の歯磨きを楽しむ。口臭を抑える30の対策。その6。歯磨きの時、舌の上を磨き忘れていると口臭になる。歯を磨く時、忘れやすいことがあります。歯磨きという言い方のためでしょうか。その名の通り歯だけを磨く人がいます。歯を磨くのはいいのですが、大切なところを忘れていませんか？舌の上です。食べかすは歯と歯の間だけでなく、舌の上にもたっぷりこびりついています。舌の上の食べかすもしばらくすると歯垢に変わり、異臭を放ち始めるのです。歯磨きをしているにもかかわらず、虫歯や口臭になりやすい人は舌を磨き忘れているケースがあります。舌の上の汚れもきちんと取りましょう。舌の上の汚れは舌専用の歯ブラシを使うのが一番です。もし手元にない場合は歯ブラシを使って優しくこするだけでも結構です。強くゴシゴシこすると舌を痛めてしまうので、軽い力で優しく撫でる程度にしましょう。口臭は抑えられ、吐く息はすっきりします。歯磨きの時は舌の上もきれいにする。口臭を抑える30の対策。その7。歯磨きで大切なのは時間より磨き方。歯磨きしても口の中にネバネバが残る。すぐ口臭がする。そんな状況に心当たりがあるなら磨き残しがあるのかもしれません。そんなはずはない。歯磨きにはしっかり時間をかけている。歯を磨く時間が長いほど綺麗に磨けるとは限りません。いくら歯磨きの時間が長くても磨き方が悪ければ意味がありません。磨き残しがあると口の中が汚れやすくなったり、異臭が発生しやすくなったりします。むしろあまり歯磨きに時間をかけすぎると歯ブラシが歯茎を傷つけ、歯茎から出血しやすくなります。傷ついた歯茎に溝ができやすくなるので食べかすが溜まりやすくなるのです。歯磨きで大切なのは時間より磨き方です。歯を磨いたという行為だけで満足していませんか？歯を磨いた後、鏡で歯を確認してみましょう。磨いたにもかかわらず、歯と歯の間に食べかすが詰まっていないでしょうか。歯の裏側もチェックしましょう。さすがに、鏡で歯の裏側は見えませんが、指で触ってみたり、爪でこすったりすると歯の磨き残しを確認できます。普通の歯ブラシと電動歯ブラシのどちらの方がきれいに磨けるかという議論が出ます。自分に合ったものならどちらでも結構です。歯ブラシのタイプより気にしてほしいのは磨き方です。磨き方がよくわからず自信がなければ、歯科検診の際、歯科医師に見てもらいましょう。食べかすが残らないように、きれいに歯の磨き方を身につける。口臭を抑える30の対策。その8。腫れた歯茎と魚の血生臭い匂いは歯肉炎と歯槽膿漏を疑う。コーヒーによる口臭はコーヒーの匂いがします。アルコールによる口臭はアルコールの匂いがします。コーヒーやアルコールが原因となる口臭は匂えばわかります。しかし、口臭とはいえ魚の血生臭い匂いに心当たりがあれば、食べ物以外が原因である可能性があります。歯茎を見てみましょう。歯ではなく歯茎です。歯茎が赤く腫れているなら歯肉炎や歯槽膿漏の可能性が考えられます。 年齢を重ねると歯茎が痩せます。歯と歯茎の間に隙間ができやすくなります。そこに食べ物の食べカスが溜まって発酵すると周辺の歯茎が炎症を起こしてしまうのです。歯の土台である歯茎が炎症を起こすと歯茎から脳が出てきます。脳からはメチルカプタンと呼ばれるガスを排出してひどい口臭になるのです。単に臭いというレベルではなく魚の血生臭い匂いが特徴です。一般的には40代以上の人によく見られる症状ですが若い人にも見られることがあります。歯の磨き方が悪ければ年齢に関わらず歯茎に炎症を起こしやすくなるのです。歯を磨くとき単に歯だけをこするだけでは不十分です。歯の生え際からきちんと磨くようにしましょう。その上で定期的に歯科検診を受ければ事前に予防できます。歯肉炎や歯槽膿漏ではないかチェックする。口臭を抑える30の対策。その9。いくら歯を磨いても口臭がするなら内臓疾患を疑う。口臭対策は実行だけして終わりではありません。歯磨きが終わった後、息がきれいになっているだろうと思い込みはありませんか？実行した後、効果があることをもう一度確かめることが大切です。歯磨きの後に念のため自分の息の状態を再確認してみましょう。もしかしたらまだ匂い続けているかもしれません。歯をきれいに磨いても口臭が続くなら、まず疑うべきは食事内容です。ニンニク、ネギ、玉ねぎなど匂いやすい食べ物を食べた心当たりはありませんか？もし食べ物も心当たりがないなら、残る可能性はただ一つ。内臓疾患です。口臭の原因は必ずしも口の中とは限りません。内臓の異常による異臭が口から出ていると考えていいでしょう。胃潰瘍や胃炎になると臓器から出てくる異臭が口を通して出てきて匂いやすくなるのです。糖尿病、慢性肝炎など代謝系の不具合がよく見られます。体の内側ですから見た目だけではわかりません。この場合は歯科ではなく内科になります。内科の病院に行って内臓に異常がないかきちんと見てもらうことをお勧めします。場合によっては何らかの異常がかなり進行している可能性もあります。時間があるときと思わず気づいたらすぐ見てもらうようにしましょう。いくら歯を磨いても口臭が収まらないなら内科の病院で内臓を見てもらう。口臭を抑える30の対策。その10。唾液の役割は消化を促すだけではない。口臭を抑える効果もある。口は噛む動作を繰り返すと唾液が分泌されるようになります。唾液の1日の分泌量は 1.5リットルと言われています。唾液に味はありません。匂いも色もありません。水のようですが大切な役割があります。小学生の頃、理科の勉強で唾液の働きについて勉強したのを覚えていますか？唾液の働きを思い出してみましょう。唾液の主な作用とは、食べたものの消化を助けたり、口の中を潤して飲み込みやすくしたりすることです。唾液に含まれるアミラーゼという酵素には、澱粉の分解を促す働きがあるのです。噛めば噛むほど消化が促されるため、健康的です。これが一般的な唾液の役割です。しかし、これだけではないのです。実は、小学生の理科の教科書にも載っていない意外な唾液の役割があります。口臭を抑える作用です。唾液の中には口臭を抑える消臭物質が含まれています。噛めば噛むほど口の中の匂いが抑えられるのです。普段から口の匂いを抑えるなら食事をするときによく噛むことが大切です。単に消化が促されるだけでなく口臭を抑えることができるのです。食べるときはよく噛んで口の中の匂いを抑える。口臭を抑える30の対策。その11。食後の眠気と口臭はガム一つで解決できる。口臭対策は食後の歯磨きです。歯を磨くことで歯に溜まっている食べカスが取り除かれ、きれいになります。歯磨き粉の成分によって、口の中の匂いもすっきりします。食後にきちんと歯を磨けば大きな口臭にはならないのです。しかし、うっかり歯磨きを忘れていたり、歯磨きができなかったりする状況もあります。そういうときはガムを噛みましょう。唾液には口の中の匂いを抑える消臭作用があります。たくさん噛めば噛むほど唾液が分泌されるため、口の中の匂いが抑えられます。私もよくガムを噛みます。実は今もガムを噛みながら執筆しているところです。ガムを噛んでいると頭の回転も良くなるので、いろいろとアイデアが浮かんできます。ガムを噛むことで食後の眠気を抑える効果もありますから、昼食後にうってつけと言えるでしょう。口臭が予防できたり、眠気を吹き飛ばしたり、仕事がはかどったりする効果があるのです。食後の眠気対策と口臭対策にガムを噛む。口臭を抑える30の対策。その12。ガムを噛むとき、キシリトールがキーワード。ガムを噛むならガムの種類にもポイントがあります。できるだけ糖類が含まれていないシュガーレスのガムがおすすめです。砂糖が多く含まれていると糖分が歯垢に変わり口臭の原因になります。ガムには様々な種類がありますが、最もおすすめなのはキシリトールです。キシリトールは虫歯予防に効果があります。砂糖と同じ甘みにもかかわらずカロリーがおよそ 75% で少なめです。にもかかわらず砂糖とは違い歯垢を作りません。 歯を溶かす酸も生成しないのです。キシリトールのガムを噛むと歯垢を作らずに唾液の分泌が促されます。唾液に含まれるカルシウムが歯の再石化を促して虫歯の発生を抑えます。歯垢を作らずに唾液の分泌を促すため口臭対策にも効果的です。ただし一度に摂取しすぎると一時的にお腹が緩くなる場合もあるので量と頻度には注意しましょう。キシリトールのガムを噛んで唾液の分泌を促す。口臭を抑える30の対策。その13。奥歯には唾液の分泌を促すスイッチがある。近々ガムを噛む機会があれば次のような比較実験をしてほしいです。ガムを前歯だけで噛む場合と奥歯だけで噛む場合を比べてみましょう。もちろんどちらも唾液は分泌されますが分泌量が違うはずです。奥歯で噛む方が唾液がたっぷり分泌されることでしょう。なぜかというと奥歯には唾液の分泌を促すスイッチがあるからです。奥歯を使うほど顎をよく使っている刺激を脳に伝えることができます。脳は硬いものが口の中に入ってきたぞ、柔らかくするためにたくさん唾液を分泌させないといけないと判断します。その結果唾液の分泌量が増えるのです。このポイントを利用してガムを噛むときはできるだけ奥歯で噛むようにしましょう。少し大げさに顎を動かして奥歯で噛むと口の中で水たまりができるほど唾液がよく分泌されます。食事をするときにも奥歯をしっかり使って噛み砕きましょう。消化にもいいです。唾液もよく分泌されるのです。奥歯でガムを噛む。口臭を抑える30の対策。その14。きちんと口を閉じてガムを噛む人からは配慮と知性が感じられる。ある日のことです。職場でガムを噛みながら仕事をしている人がいました。別にそれはいいのです。噛む人からは熱意が感じられます。一生懸命に頭を働かせようとする前向きな姿勢が感じられます。ガムを噛むことは口臭対策や眠気覚ましであり虫歯予防でもあります。食後に襲ってくる眠気に流されるままうたた寝するくらいならガムを噛んで効率を上げた方が効果的です。ガムを噛んでいる人はしっかり者です。ガムを噛んでいるからしっかりしているのかもしれませんね。しかしその人はただ一つだけ残念な点がありました。口を開けながらガムを噛んでいるのです。くちゃくちゃくちゃ、些細な音ですが噛む音が気になって仕方ありません。口の中が見えるので上品さに欠けるのです。口を開けながらガムを噛むとだらしなく見えます。些細な違いですが雰囲気が全く変わります。ガムを噛むときにはきちんと口を閉じた状態で噛むようにしましょう。もぐもぐと噛む方が周りへの配慮が感じられ知性的に見えるのです。きちんと口を閉じてガムを噛む。口臭を抑える30の対策。その15。ガムを噛んでいるのに唾液が分泌されない意外な理由とは。唾液は1日におよそ500から 1500ml 分泌されています。ビール瓶2本分です。量が多いと感じませんか。唾液には口臭を抑える大切な役割があります。唾液の分泌が減ってしまうと口臭がひどくなるのです。そういう時こそガムです。ガムを噛むことで唾液の分泌を促せます。顎の筋肉を使うためストレス解消にも効果があります。しかしガムを噛んでいるにもかかわらずなかなか唾液が分泌されないことがあります。基本的なことが抜けているのかもしれません。水分不足です。唾液の元になる水がなければ唾液を作ることはできません。汗は体温調整という精子に関わる役目があるため水分不足の影響はあまり受けませんが唾液は影響します。体が水分不足に陥ると唾液の量が減ってしまうのです。口臭対策の一つはこまめな水分補給です。できれば1日に 1.5 リットルは飲みたいところです。喉が渇いてから水を飲むのではなく喉が渇く前に水を飲みましょう。十分に水分を取ることで唾液の分泌も活発になります。口臭が抑えられるのです。1日に 1.5 リットル以上の水分を取る。口臭を抑える30の対策。その16。よく話す人は口臭になりにくい。口臭に悩む人がふと思い浮かべる単純な解決策があります。口臭の悩みは黙ってさえいればいいのではないかという発想です。確かに考え方としては間違っていません。無口になっていれば口から息を吐くことがないです。次にこう思うのです。口臭が気になるから黙っていよう。黙っていれば口臭で迷惑をかけることもないだろう。こう考えてできるだけ無口でいようとするのです。口臭の悩みは一件落着と言いたいところですがそうではありません。むしろこれは逆効果です。無口になると口臭は余計にひどくなります。黙ってばかりで口を動かさないでいると唾液の分泌が少なくなるからです。口臭は唾液の量が減るとどんどん強くなります。寝起きの口が臭いのは睡眠中に口を動かさないからです。口を動かさないと唾液の分泌が少なくなり口の中の匂いが強くなるのです。口臭を抑えるならできるだけおしゃべりになる方がいいのです。おしゃべりな人の方が口臭になりにくくなります。よく話して口を動かすことで唾液の分泌が促されるからです。 もちろん、周りの迷惑を考えずに話してばかりではいけませんが、無理をしてまで無口になる必要はありません。周りの人との適度なコミュニケーションは、口臭だけでなく、人間関係の悩みも小さくしてくれるのです。よく話して口を動かし、口臭を抑える。口臭を抑える30の対策。その17。口の体操は、口臭予防に効果がある。無口な人ほど、口が臭くなりやすいのは本当です。黙ってばかりで口を動かさないでいると、唾液の分泌が減って、口臭が強くなるのです。適度に話すことで口を動かして、唾液の分泌を促すことが大切です。おしゃべりな人ほど、口臭が小さくなるのです。しかし、現実問題として、いつも話してばかりではいられません。単なるおしゃべりは、口臭で嫌われなくても、うるさいことで嫌われるかもしれませんね。無口でも、口臭を抑える方法はないのでしょうか。実は、あるのです。こういう時におすすめなのが、口の体操、です。例えば、ガムを噛んでいるかのように、歯を上下に噛み合わせてみましょう。ガムを噛んでいるふりです。噛み合わせているうちに、唾液がじわりじわりと出てくるはずです。口の中で舌をぐるぐるとかき回してみるのもいい方法です。目立たず、こっそりしてみましょう。口の体操をすることで、意図的に唾液の分泌を促すことができ、口臭を抑えることができるのです。バカバカしいと思わず、ぜひ一度やってみましょう。いつでもどこでも自分でマウスウォッシュができるのです。無口の時は、口の体操をして唾液の分泌を促す。口臭を抑える30の対策。その18。口を動かすことなく、唾液の分泌を促す方法。唾液には、口臭を抑える消臭効果があります。例えば、ガムを噛むと、唾液の分泌が促されるので、口臭が抑えられるのです。また、ガムがなくても、歯を上下に噛み合わせたり、口の中で舌を動かしたりする方法も効果的です。しかし、口をもぞもぞ動かすのが恥ずかしい場面もあります。デート中、口をもぞもぞさせるのも、何をしているの?と思われ、不自然に見られるでしょう。大事な会議で口を動かしていると、ガムを噛んでいるのと間違われたり、別のことを考えていたり、など、誤解されるかもしれません。口を動かさずに、唾液の分泌を促す裏技があります。酸っぱいものを想像すればいいのです。単に、レモンを食べたり、梅干しを食べたりしているところだけでは、まだ甘いです。思い切って、大胆に酸っぱさを感じているところを想像してしまいましょう。例えば、塩を振りかけたレモンの梅干しと一緒に食べ、さらにお酢を飲んでいる自分を想像しましょう。かなり、無理のあるシチュエーションですが、想像だからいいのです。これくらい酸っぱいものを想像すれば、かなり唾液が出てくるはずです。私も今書きながら、口の中がじわりじわりとしてきました。そんなふざけたシチュエーションはない、と思いながら、口の中はびしょびしょです。単純な方法ですが、効果があります。唾液を分泌する方法として、時と場合に応じてご活用ください。口を動かさずに唾液の分泌を促すときは、酸っぱいものを想像する。口臭を抑える30の対策。その19。口の匂いがするのは、口で呼吸をするから。私は、実家で、クッピーという名前の犬を飼っています。クッピーとじゃれ合っているとき、時々、口の匂いが気になることがあります。虫歯なのかな、と歯を覗いてみますが、その様子はありません。もともと、犬は、口で呼吸するのが基本なので、口の匂いがしやすいのです。特に、クッピーがドッグフードを食べた後は、匂いやすいと感じます。歯と歯の間に詰まっている食べかすなどから、匂いがプンプン出ています。これは、犬ばかりではありません。人間でも犬のように口で呼吸をすると息が匂いやすくなります。口で呼吸すると口の中の匂いが外に出て口臭へと変わるのです。口で呼吸すると口の中が乾いてしまいます。唾液には消臭効果があります。口が乾いてしまうと唾液が匂いを消してくれなくなるため匂いが強くなってしまうのです。口をぼーっと開けているのはだらしないように見え外見としてもスマートとは言えません。犬のようです。周りの人からは口が臭いだけでなく犬みたいな人だと思われることでしょう。口呼吸より鼻呼吸です。口を閉じて鼻から呼吸すれば空気が口を通過しないので口臭が抑えられます。また鼻の毛が空気中のゴミや塵を取り除いてくれるので免疫力も向上するのです。あなたはいかがでしょうか。今この記事を読んでいるあなたは口呼吸ですか。鼻呼吸ですか。しっかり口は閉じて呼吸は鼻でしましょう。呼吸は口ではなく鼻でする。口臭を抑える30の対策。その20。口が寂しくなった時、何に手を差し出すか。それが問題だ。口の中が汚れるのは食事だけとは限りません。見落としがちなのは飲み物です。食後、口が寂しいので飲み物へ手が伸びることがあります。食後だけど何かを口にしていないと落ち着かないな。特にストレスが多い時は心のわだかまりを紛らすため無意識にそうした行為に出ることがあります。ストレスが多い時ほどタバコを吸ったり飲み物を飲んだりなど何かを口に入れたくなるのです。水を飲んだり、ガムを噛んだりするならいいのですが、タバコやソフトドリンクには注意が必要です。タバコなら、口からニコチンの匂いが漂いやすくなります。 タバコに含まれるニコチンやタールは健康に害を及ぼします。ソフトドリンクには糖分がたっぷり含まれています。食後にせっかく歯を磨いてもソフトドリンクによって歯が汚れるのです。ソフトドリンクに含まれた糖分が唾液と混ざると歯垢が発生し、口臭の原因にもなるのです。例えば、コーラ1本には 30g 以上もの砂糖が含まれています。これは人の片手1杯分の砂糖に当たります。すごい量です。仕事中にソフトドリンクを2本も3本も飲めば、普通に食事をするより多いカロリーを取ってしまいます。もちろん、大量の砂糖で口の中はネバネバするでしょう。飲み物は頻繁に口にすればするほど歯垢が発生しやすくなります。口の中の環境が悪くなり、口臭が漂いやすくなるのです。全く飲まないのは難しいですが、飲む量を減らすことならできるのではないでしょうか。口が寂しいときは飲み物よりガムを噛みましょう。顎を動かすことでイライラを吹き飛ばしましょう。カロリー摂取を抑えられ健康的です。唾液の分泌が促され口臭予防にも効果的なのです。口が寂しくなったとき何に手を差し出すか。それが問題なのです。口が寂しくなったときはタバコやソフトドリンクではなくガムを噛む。口臭を抑える30の対策。その21。口臭の原因になる飲み物もあれば、口臭を予防する飲み物もある。ソフトドリンクを飲むと吐く息が匂います。たっぷり含まれる糖分によって歯垢ができて、口の環境が悪化するのです。コーヒーやお酒などには飲み物そのものに匂いがあります。たとえ糖分が含まれていなくても、飲んだ後、口の中が匂いやすくなるのです。それなら水しか飲めないじゃないか、と思いますよね。いいえ、違います。すべての飲み物が匂いの原因になるとは限りません。匂いの原因になる飲み物もある一方、匂いを消す飲み物もあります。お茶なのです。お茶の渋み成分であるカテキンやフラボノイドには大変強力な消臭効果があります。中国料理ではお茶は食後に出るのが一般的です。ウーロン茶やジャスミン茶などです。食後のお茶は食後の一服や脂肪の分解という意味だけでなく、口臭予防の意味もあります。食後のお茶によってお互いの口臭を抑えられることで食後の会話を弾みやすくさせるのです。なぜお茶は食後に出るのかという理由がわかると深い歴史と先人の知恵に驚かされます。食後の飲み物の選択は自由ではありますが、口臭予防ならお茶に勝る飲み物はありません。食後はお茶を飲む習慣によって吐く息がすっきりするのです。口臭対策として食後に飲み物を飲むならお茶にする。口臭を抑える30の対策。その22。ストレスと口臭には意外なつながりがある。ストレスと口臭。一見、関係ないように思えますが、つながりがあります。ストレスの多い生活を送っていると、口の中が匂いやすくなります。唾液そのものには、口臭を抑える消臭作用があります。ストレスがかかると、唾液の分泌量が減り、口の中が匂いやすくなるのです。映画館で激しいアクションシーンを見ていると、喉が渇いた経験はありませんか？人間は、強い精神的抑圧を感じると、緊張によって、体が硬直し、口の中が乾燥しやすくなります。激しいアクション映画を上映する映画館ほど、飲み物がよく売れます。ストレスによる悪影響はこれだけではありません。ストレスによって唾液の分泌が少なくなると虫歯にもなりやすくなります。唾液は弱アルカリ性です。食事をすると一時的に口の中が酸性に傾きますが、大量の唾液も分泌されるためうまい具合に中和されます。しかしストレスによって唾液が少なくなると口の中のpHが酸性に傾いたままになります。歯が溶けやすい状態のため虫歯が発生しやすくなります。虫歯が増えれば口臭はさらにひどくなるという悪循環です。ストレスは口臭を悪化させる悪循環の始まりなのです。現代社会はストレス社会とも呼ばれます。適度なストレスは人間にいい刺激を与えますが、過度になるとかえってダメージになります。仕事の進め方を工夫してできるだけストレスが小さくなるようにしてみましょう。ストレスとの付き合い方を考えることで口臭を抑えられるのです。ストレスが小さくなるように仕事の進め方を工夫する。口臭を抑える30の対策。その23。いい香りがするコーヒーも口臭の原因の一つになる。コーヒー豆には消臭効果があるのをご存知ですか？コーヒーではなくコーヒー豆です。いったコーヒー豆の表面をよく見ると小さな穴がたくさん開いていることがわかります。ここの穴から匂いの成分が吸収され消臭効果を生むのです。驚くべきことに消臭効果があるのはコーヒー豆だけではありません。使い終わったコーヒーの残りカスにも消臭効果があります。余った残りカスを乾燥させて布の袋に入れると消臭剤になります。靴の中、下駄箱、トイレに置いておくと、匂いをきれいに取ってくれるのです。コーヒー豆の再利用にもなり、エコですね。では、肝心のコーヒーそのものはどうなのでしょうか。確かに、挽いたばかりのコーヒーは豆の香ばしい香りがします。しかし、コーヒー豆や残りカスに消臭効果があるとはいえ、コーヒーそのものは口臭の原因になります。コーヒーを飲んだ時、コーヒー豆の小さな微粒子が舌の上に残ります。すると、口の中のpHが酸性に傾き、唾液の分泌が減ってしまうのです。さらに砂糖やミルクを入れると状況はもっと悪くなります。 砂糖やミルクを入れると思考を作る原因になり、口臭は余計に悪化するのです。ブレイクタイムに楽しむコーヒーも量や頻度はほどほどにしておきましょう。口臭を予防するならコーヒーは控えめにする。口臭を抑える30の対策。その24。どうせコーヒーを飲むならブラックが一番。他人と話をしているとき、相手の口からコーヒーの匂いを感じることがあります。私は毎日コーヒーを飲んでいるので、コーヒーの口臭はピンときます。飲んだコーヒーはモカだね、と頭の中で考えることがあります。まあ、面白半分ですが、気晴らしです。ちなみに、今も引いたばかりのコーヒーを飲みながら書いています。私にとって、コーヒーはガソリンのようなものです。自慢ではありませんが、相手が飲んでいるコーヒーがブラックなのかどうか、嗅ぎ分けることができます。別に難しいことではありません。匂いの質が違うのです。ブラックのコーヒーの場合、口臭とはいえ、まだ許せる口臭です。純粋にコーヒーの引いた香りがそのままに近い状態で漂ってきます。普通の人はこれでも NG かもしれませんが、私はコーヒーが好きなので、まあいいか、と思えます。もちろん、いい香りとは言えませんが、まだ許せるのです。しかし、そんな私でも、コーヒーと砂糖の混ざった匂いは苦手です。匂いのきつさが違います。砂糖が口の中に入ると、口の中で思考が発生します。この思考から、独特の異臭が発生するのです。コーヒーに含まれるコーヒー豆の粒子が思考からの異臭と混ざると、泣く子も黙るほどの口臭になります。好みの問題もありますが、コーヒーを飲むなら、できるだけ砂糖なしのブラックで飲むのがいいでしょう。純粋なコーヒーの渋みがよく伝わり、コーヒーそのものを味わいやすくなります。コーヒーを飲んだ後の口臭も違うのです。コーヒーを飲むなら、できるだけブラックにする。口臭を抑える30の対策。その25。コーヒーと水は相性がいい。コーヒーも口臭の原因になります。コーヒーの苦味が口の中に残ったままになると吐く息も臭くなります。私はコーヒーが好きなのでコーヒーだけはやめられません。コーヒーは私にとってガソリンのようなものです。では、口臭対策はどうしているのかというと、水を使っています。私がコーヒーを飲むとき、よく水を用意しています。コーヒーショップでコーヒーを注文するときも水をよく一緒にいただきます。コーヒーと水は相性がいいです。コーヒーを飲んだ後、水を含ませると2つのメリットがあります。水分補給と口臭防止です。水を口に含ませると、口の中がきれいになり、コーヒーの匂いが抑えられます。同時に水分も補給できますから、一石二鳥なのです。もちろん、完璧に口臭を抑えられるわけではありませんが、匂いを抑える効果があります。コーヒーの苦味が水によって和らぐ変化が特に好きです。気持ちのいい映画を見た後のような余韻が口の中で再現されるのです。コーヒーを飲んだ後、水を飲んで口臭を抑える。口臭を抑える30の対策。その26。フルーツの甘酸っぱい刺激が唾液の分泌を促す。食後のデザートにケーキを食べるか、フルーツを食べるか。あなたはどちらが好みですか？食後のデザートに何を食べるかで、口臭も変わります。デザートの好みは人それぞれですが、口臭を抑えるなら選択肢はただ一つです。迷わずフルーツを選びましょう。ケーキにはたっぷり砂糖が使われています。食後のデザートとしてケーキを口にすると、たっぷり使われている砂糖が大量の思考へと変わります。思考から異臭が漂い、口臭の原因になるのです。食後のデザートには、ケーキよりフルーツがおすすめです。リンゴ、パイナップル、グレープフルーツ、ブドウ、オレンジなどです。フルーツの甘酸っぱい刺激が唾液の分泌を促します。柑橘系のフルーツにはクエン酸が含まれています。クエン酸は消臭、殺菌効果に優れているため、食後の口をすっきりさせてくれるのです。食事のデザートには、ケーキよりフルーツを食べる。口臭を抑える30の対策。その27。愛情を伝えるつもりの寝起きのキスは、かえって嫌われることもある。愛し合っている夫婦なら寝起きのキスで起こすこともあるでしょう。愛する人からキスで起こされるといい一日を始められそうですね。しかし、愛情を伝えるつもりの寝起きのキスはかえって嫌われることもあります。寝起きの口は臭い匂いがしやすいからです。寝る前に歯をきれいに磨いているから寝起きも口も息がすっきりしているだろうと思うのは早合点です。睡眠中は口を全く動かさないため唾液の分泌量が低下しています。唾液の分泌が少なくなると口の中の殺菌力が低下して細菌が繁殖します。睡眠している間に少しずつ繁殖しているのです。たとえ寝る前に歯を磨いても寝起きは口臭があって当然なのです。信じられないなら明日の朝寝起きに自分の息を匂ってみましょう。寝起きは口の中が乾いていますしネバネバしているはずです。思いのほかひどい口臭に自分で驚くはずです。愛するパートナーのために寝起きのキスをするとひどい口臭で嫌われるかもしれません。キスをするなら寝起きに歯を磨いたりマウスウォッシュで口をゆすいだりしてからにしましょう。朝こそ口をきれいにする必要があるのです。寝起きのキスは口をきれいにしてからにする。口臭を抑える30の対策。 その28。朝食を抜くと、かえって、口臭はひどくなる。口臭における単純な発想があります。食事を抜けば、口臭も抑えられるだろう。発想としてはわかります。例えば、朝食を抜けば、口が汚れませんから、口臭予防につながると思うのも不思議ではありません。しかし、残念ですが、無意味です。むしろ、朝食を抜けば、かえって、口臭がひどくなります。空腹の状態が続くと、膵臓で作られる膵液が胃で分解され始めます。膵液が胃の中で分解される際、独特の異臭が出ます。胃から出た異臭が食道を逆流して口へと出やすくなるため、口臭の原因になるのです。朝は、口臭が最もひどい時間帯です。睡眠中は唾液の分泌が抑えられているため、朝の口臭が匂いやすいのです。朝食を抜けば、唾液が少ない状態が続きます。胃の中から匂いが漂う上、唾液の分泌量も減るため、朝は、とても、口が臭いのです。だからこそ、きちんと、朝食を食べましょう。朝の食事をよく噛んで食べることで、たっぷりの唾液が分泌され、口臭も抑えられるのです。もちろん、朝食を食べた後も、きちんと歯磨きをしましょう。朝食を抜くのは、やめる。口臭を抑える30の対策。その29。お腹が空いた時の口臭対策。朝食を抜くと、かえって、口臭はひどくなります。空腹の状態が続くと、胃の中で分泌された膵液が分解され、独特の異臭が発生します。異臭が胃から口へと逆流して吐く息が臭くなるのです。しかし、それでも空腹で我慢しなければいけないこともあります。お腹が空いているからとはいえ、職場や学校では我慢することもあるでしょう。もし、空腹で我慢しなければならない時にしてほしいことがあります。コップ一杯の水かお茶を飲めばいいのです。水分が口に含まれることで、口の中をきれいにする効果があります。お茶なら、カテキンやフラボノイドには殺菌と消臭効果があるため、口臭が抑えられるのです。胃の中に水分が入ると、膵液が薄まり、胃に発生するガスの発生も抑えることができるのです。お腹が空いた時は、コップ一杯の水かお茶を飲む。口臭を抑える30の対策。その30。梅干しの組み合わせには、強力な口臭防止効果がある。以前、水口家の冷蔵庫を開けると、梅の匂いがするのが定番でした。冷蔵庫の中に、大量の梅干しが詰め込まれた一回り大きな箱があったからです。なぜかというと、祖父と祖母は生前、梅干しを大量に消費していたからです。いろいろなところで使っていました。お茶漬けに入れたり、お茶に入れたり、お漬物に加えたりしていました。様々な場面で梅干しを使っていたので、専用の箱が用意されていたのです。祖父も祖母も酸っぱい、が口癖でした。その光景は今でもよく覚えています。しかも、面白いことに祖父も祖母も梅干しを食べた後に残った種をガムの代わりにします。硬い種を噛んでいるのです。私にとってお茶に梅干しを入れたり、ガムの代わりにしたりする様子は不思議な光景でした。なぜ梅干しをよく食べるのか、と尋ねたところ、健康にいいから、と言っていました。その言葉の通り祖父も祖母もめったに風邪をひかない人でした。ほとんど記憶にありません。私が大人になってから知ったのですが、この梅干しには秘めたる力があります。梅干しには血液を弱アルカリ性にしてくれる働きがあります。血液が弱酸性になることで体全身の免疫力が向上します。梅干しに含まれるクエン酸には口の中に残ったタンパク質を分解する働きがあり、消臭や殺菌の効果があるのです。昔からお弁当の白いご飯の真ん中に梅干しを入れていたのは殺菌の効果があるからです。何より酸っぱいという刺激によって唾液の分泌量が増えるのです。大量の唾液によって口臭は抑えられるのはもちろん消化もよく促します。昔は梅干しが薬の代わりとして使われていたと言われています。祖母も祖父も日頃から梅干しをよく口にしていたので、いつも元気に畑仕事をしていました。息もすっきりしていました。梅干しは様々な場面に活用できます。お茶漬けにもお茶にもお漬物にも合います。食事を組み合わせることで風味が豊かになることに加え、健康増進や口臭予防にもなるのです。めったに風邪をひかない祖父と祖母が梅干しの力を証明してくれています。いつもの食事に梅干しを加える。口臭を抑える30の対策。まとめ。その1。今一度自分の口臭を確認してみる。その2。まず自分の息をチェックする。その3。食後の歯磨きを習慣にする。その4。歯磨き粉より歯ブラシを慎重に選ぶ。その5。虫歯予防と口臭対策を想像しながら食後の歯磨きを楽しむ。その6。歯磨きの時は舌の上もきれいにする。その7。食べカスが残らないようにきれいに歯の磨き方を身につける。その8。歯肉炎や歯槽膿漏ではないかチェックする。その9。いくら歯を磨いても口臭が収まらないなら内科の病院で内臓を見てもらう。その10。食べるときはよく噛んで口の中の匂いを抑える。その11。食後の眠気対策と口臭対策にガムを噛む。その12。キシリトールのガムを噛んで唾液の分泌を促す。その13。 奥歯でガムを噛む。その14、きちんと口を閉じてガムを噛む。その15、1日に 1.5 リットル以上の水分を取る。その16、よく話して口を動かし口臭を抑える。その17、無口の時は口の体操をして唾液の分泌を促す。その18、口を動かさずに唾液の分泌を促す時は酸っぱいものを想像する。その19、呼吸は口ではなく鼻でする。その20、口が寂しくなった時はタバコやソフトドリンクではなくガムを噛む。その21、口臭対策として食後に飲み物を飲むならお茶にする。その22、ストレスが小さくなるように仕事の進め方を工夫する。その23、口臭を予防するならコーヒーは控えめにする。その24、コーヒーを飲むならできるだけブラックにする。その25、コーヒーを飲んだ後水を飲んで口臭を抑える。その26、食事のデザートにはケーキよりフルーツを食べる。その27、寝起きのキスは口をきれいにしてからにする。その28、朝食を抜くのはやめる。その29、お腹が空いた時はコップ一杯の水かお茶を飲む。その30、いつもの食事に梅干しを加える。